最近よく耳にする言葉に自己肯定感という言葉があります。で、この言葉は心理学などに基づいて学問的に定義しようとしますとなかなか難しいようですが、一般的にはありのままの自分を肯定する感覚のことだと言われています。そして自己肯定感が高いと自分の意見をはっきり言うことができ、物事に積極的に取り組めるようになるので、自己肯定感を高めるための本というのがたくさん出版されています。でしかし、ただ自己肯定感が高いだけでは自己主張が強く他の人の意見に耳を傾けない傲慢な人になってしまう危険もあります。ですから自己肯定感と他の人の意見に耳を傾ける謙遜さを両方合わせて持つべきでしょう。しかしそれは決して簡単なことではありません。自己肯定感の高いあまり自信過剰になったり、逆に謙遜さのあまり自分を卑下したりしまったりする人が多いのではないでしょうか。聖書はこの自己肯定感ということについて何を教えているのでしょうか。で、もちろん自己肯定感という言葉そのものはありませんが、それに関係のある言葉は出てきます。それが本日の箇所に出てくる義とするという言葉や祝福するという言葉です。聖書の義とするという言葉や祝福するという言葉の意味は、それが用いられている聖書の文脈に沿って理解をしなければなりません。そこでこれらの言葉が出てくる本日の聖書の箇所の文脈について考えてみたいと思います。これまでもお話してまいりましたように、このガラテヤの信徒の手紙を書いたパウロは、キリストを信じる前は、ユダヤ教の教師として、旧約聖書の律法の教えを厳格に守る生き方をしていました。しかし、クリスチャンを迫害するために、ダマスコの町に向かって旅をしているときに、天におられる復活のキリストに出会いました。そしてキリストに、なぜ私を迫害するのかと叱られて、自分の罪を知らされたのでした。その後改心して、イエス・キリストを信じ、聖霊によって導かれる生き方へと変えられたのでした。改心をしたパウロはイエス・キリストを述べ伝える伝道者となりました。第1回目の伝道旅行で今のトルコの南東部にあたるガラテヤ地方に伝道して人々をキリストを信じる信仰へと導きました。そしてその地方にいくつかのキリスト教会が設立されたのです。その時パウロが教えたのは、人はキリストを信じることによって救われるという教えです。パウロは、律法の教えを厳格に守る生き方から、キリストを信じて聖霊によって導かれる生き方へと変えられた人ですから、人はキリストを信じることによって救われると教えたのは当然のことでした。ところが、パウロがガラテヤ地方を去った後、エルサレムの教会から他の伝道者たちがガラテヤの諸教会にやってきました。この伝道者たちはパウロの権威を軽く見て、パウロとは違ったことを教えました。で、すなわち後から来た伝道者たちは、キリストを信じるだけではなくて、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたのです。で、それによって ガラテア地方の諸教会の信徒たちの信仰生活は大きく動揺してしまいました。後から来た伝道師たちが旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたときに、その教えの根拠としたと考えられるのは旧約聖書のアブラハムという人の生き方でした。アブラハムはユダヤ人の先祖であった人です。そしてこのアブラハムの時にユダヤ人は割礼の儀式を受けなければならないという掟が与えられました。で、そのことが記されているのは旧約聖書の創世記の17章9節から11節のところです。旧約聖書の21ページの下の段のところにあります。旧約聖書創世記17章の9節から11節、旧約聖書21ページの下段のところをお読みしています。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。奉仕の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となるとあります。で、ここで言われている奉仕というのは男性のペニスを包む皮のことです。この男性のペニスの奉仕を切る割礼という習慣は生殖の能力を強くするために古代の世界ではしばしば行われたようです。それを神様は神の民であることの印の儀式としてアブラハムとその子孫にお命じになったのでした。で、通常はレビ記12章3節の規定に従って生まれてから8日目に行われました。で、またユダヤ人以外の人がユダヤ教に改宗する場合には大人であってもなされました。そして神の民の先祖であるアブラハムが割礼の儀式を受けたのだから、ユダヤ人以外の人、すなわち異邦人がキリストを信じて神の民となった場合には、当然同じ儀式を受けなければならないと、パウロの後から来た伝道師たちは主張したのでしょう。で、これに対してパウロは旧約聖書に基づいて、同じアブラハムのことを引きながら、アブラハムと神様との関係についてより根本的なことを教えているのです。すなわち本日の箇所の前の6節には、それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われているところです。で、これは旧約聖書の創世記の15章6節からの引用です。アブラハムという人は世界で最も古い文明の発祥の地で一つであると言われますメソポタミア地方の南部のウルという町に住んでいました。今の国で言いますとイラクにあたります。で、アブラハムは家族ともにそこからメソポタミア北部のハランという町に移り住みました。そしてハランの町で神様の招きの声を聞いて、妻のサラと甥のロトと共にさらなる旅に出ました。それからのアブラハムの生涯はある期間一つの場所に住むと神様の声に従って旅をして別の場所に行くという旅人としての生涯になりました。 家畜を連れて移動する遊牧民としての生活をしたのです。そのようにしてアブラハムと妻のサラは年を取りました。創世記の15章によると、神様の声に従って生きてきたアブラハムに神様は、恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろうと語りかけてくださいました。ところがアブラハムは、我が神主よ、私に何をくださるというのですかと問い返して、私には子供がありません、家を継ぐのはダマスコのエリエゼルですと反論をしたのです。そして、ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっていますと言いました。アブラハムはすでに年を取っていて子供がいないので、神様がどんなに大きな報いを与えてくださっても、その報いは家のしもべであるダマスコのエリエゼルという人が受け継ぐだけだと言いたかったのでしょう。つまり、このアブラハムの言葉は、今さらどんな報いをくださったところで、その報いを私の子孫が受け継ぐことはできません、あなたが私に子孫を与えてくださらなかったからですという不平不満、腹立ち、苛立ちの気持ちが込められていたように聞こえるのです。ところが神様はアブラハムの不平不満、腹立ち、苛立ちを責めることなく、その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐと告げられました。そしてアブラハムを外に連れ出して、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいとおっしゃって、あなたの子孫はこのようになると宣言をされました。一人も子供のいないアブラハムにとって、子孫が空の星のように数えきれないほど増えるという約束は、常識的に考えれば信じがたいことでした。主なる神はその信じがたい約束をアブラハムの前に静かに提示をされました。で、それに対するアブラハムの応答は、主を信じたということでした。そして神様はアブラハムの信じるという単純な姿勢を、彼の義、つまり正しいことと認められたのでした。本日の聖書の箇所の7節でパウロは、だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさいと教えています。アブラハムは割礼の儀式を受ける前に、すでに信仰によって神様に義と認められ、神様との正しい関係を持っていました。ですから、割礼の儀式を受けなければ神様に義と認められないというのは間違いです。ガラテア地方の主教会の信徒たちは、人はキリストを信じることによって救われるという教えを聞いて、キリストを信じたときにアブラハムと同じように神様に義と認められ、神様との正しい関係を持っていました。そこでパウロは続く8節で、義と認められるということと祝福されるということを結びつけて、聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しましたと記されています。神が異邦人を信仰によって義となさることという言葉で、パウロはガラテの諸教会の信徒たちが割礼という儀式を受けなくても キリストを信じることによって神様に義と認められたことを指しています。そしてそのことは割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えている人たちが引き合いに出しているあのアブラハム自身に示されていたことだとパウロは主張しているんです。つまりパウロはアブラハムは割礼を受ける前にあなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音を神様から与えられていましたと聖書に基づいて主張しているのです。あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという言葉は創世記の2つの歌詞の言葉を組み合わせて引用されています。一つはアブラハムが神様からの召しを受けてハランの町から旅に出た時に神様から与えられた言葉です。これは創世記12章の1節と3節、旧約聖書の15ページにあります。創世記12章の2節と3節をお読みします。旧約聖書の15ページです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべて、あなたによって祝福に入る、とあります。またもう一つの聖書の箇所は、罪深いソドムとゴモラの町に滅亡を告げる神の使いを、アブラハムがもてなしたときに、神様から与えられた言葉です。これは創世記18章の18節、24ページの上の段のところに記されています。創世記18章の18節にはアブラハムは大きな強い国民になり世界のすべての国民は彼によって祝福に入るとあります。で、これらの2つの箇所について考えてみますと、まず祝福するという言葉が創世記で最初に出てくるのが、今お読みしました12章の1節と3節です。そして異邦人という言葉は新約聖書のギリシャ語でエスノスと言います。創世記18章18節のすべての国民という言葉はギリシャ語版の旧約聖書で、すべてのエスノスと書かれています。そのようにして、創世記の言葉と、このガラテヤの信徒への手紙の言葉がつながっています。つまりパウロは、ガラテヤの信徒への手紙の3章8節におきまして、創世記の2つの箇所を組み合わせることによって、異邦人、エスノスは、割礼の儀式を受けなくても信仰によって義とされるということがアブラハムの受けた祝福の約束によってあらかじめ示されていたと言おうとしているのです。パウロはあなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しましたと記していますが、この福音という言葉は普通はキリストの救いの知らせのことを指しています。ところがパウロはアブラハムに与えられた約束を福音と呼ぶことによってキリストの救いの知らせと同じことがアブラハムにも予告されていたのだと明らかにしているんです。そこで旧約聖書パウロは一つの結論を記しています。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されていますという結論です。つまりアブラハムが割礼の儀式を受ける前に すでに信仰によって義と認められて祝福されていたように、キリストを信じる人は割礼という儀式を受けなくても神様に義と認められ祝福されているという結論なのです。さて、この結論は今日の説教の初めお話した自己肯定感という問題とどうつながるでしょうか。で、本日の聖書の箇所のすぐ後でパウロが信仰によって神様に義と認められて祝福されるということと対照的なことを述べているのは、律法を実行することによっては義と認められず呪われるということです。つまり私は何々したという行いによっては正しいと認められず呪われて滅びるということなのです。私たち人間の一般の社会において重んじられるのは行いの結果である実績です。学校においても職場においても普通まず問題にされるのは勉強において、また仕事においてどれだけの実績を上げたかということです。社会においては実績を上げなければ否定的に評価されることでしょう。それだけではなくて人間の生活の基礎となる家、つまり家庭においてさえも夫婦や親子がお互いに相手が自分の期待通りのことをしてくれるという実績を上げたかどうかを問題にして裁き合うことがしばしば起こるのではないでしょうか。つまり私たち人間の抱えている現実はお互いに否定的に評価し合ったり裁き合ったりして、いわゆる自己肯定感を低め合う傾向になりがちなのです。そのような厳しい現実の中で自己肯定感を高めるために付け焼き刃で一冊本を読んでその本に書いてあることを実行しようとしたとしても、一体どれほどの意味があるのでしょうか。聖書の教える自己肯定感というのはそのような安直なものではあります。聖書は一旦完全な自己否定をした上での自己肯定感を教えます。つまり私は神様の律法の教えることを神様の基準で言えば何一つ実行することができない、言い換えますと、たとえ表面的には良い人のように生きていても神様の求めておられることを本当は何一つ実行できていないという罪の認識を聖書は教えています。そしてそのような罪深いものに対してキリストを信じる信仰のゆえに、キリストが十字架の上で成し遂げてくださった完全な正しさをあなたのしたこととみなそう、そしてあなたの罪を許してあなたを正しいと認めようと神様はおっしゃってくださっています。それがクリスチャンの自己肯定感の根拠なんです。で、それはよく考えてみますと自己肯定感というよりも神による肯定感と言うべきかもしれません。自分で自分を肯定しているのではなくて、自分で肯定できない自分さえも 神様によって肯定していただいているという感覚だからです。今日の聖書の箇所に出てくる祝福という言葉で普通の人が思い浮かべるのは、健康で仕事とお金と家族と友人に恵まれたような生き方のことでしょう。しかし、それのこと全部が満たされている人がこの地球上に一体どれくらいいるのでしょうか。そして現在はそれら全てに恵まれている人であっても、いつまでもそれが続くという保証はありません。で、そもそもこの地上の人生そのものが限りのあるものです。ですから祝福されるということから、この地上で受けるさまざまな恵みを排除するつもりはありませんが、最も大きな祝福は永遠の命をもって天国に迎えられて、終わりの日に永遠の命の体に復活をすることです。使徒信条でも告白されていますように、体の復活と永遠の命こそが究極の祝福なのです。そしてこの体の復活と永遠の命こそが究極の神による肯定感なのです。私たちは自分を否定されがちなこの世の現実の中にいまして、この究極の祝福を信じて不可能を可能にしてくださる神様を信じて、この地上の人生を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、ガラテヤの諸教会の信徒たちに割礼という儀式を受けなければ救われないということを教えた、誤った教えをした伝道師たちがいました。それに対してパウロは、信仰によってこのアブラハムと共に義とされ救われている、祝福されているということを手紙によって教えました。神様、本当に私たちは神様の掟を守ることによって正しいと認められ祝福を受けようとすると、まさに神様の掟を守ることができないで呪われるものだということになってしまいますけれども、アブラハムが神様の約束を信じることによって正しいと認められ祝福されたように、私たちもイエス・キリストの十字架と復活を信じることによって正しいと認められ罪を許され、そして永遠の命をいただくことができます。感謝いたします。どうぞこの信仰を日々新たにし確かにしていくことができるように、聖霊の力によってお伝えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。